高山俊吉気分青信号。こんにちは。今年最後のお話ということになります。よろしくお願いします。裁判員の話で今年も随分この場面を使わせていただきました。裁判員がどんなに間違った裁判制度であるかということを一人でも多くの方に分かっていただきたいという思い一つでお話をしてきました。今年は裁判員裁判が2年目に入るといいますか、入ったということで深刻な事件が登場しました。死刑求刑の事件もあれば、否認をしている事件、つまり自分が犯罪を犯していない、そういう主張をしている被告人の事件、そしてまた少年の事件なども登場しています。なんといっても裁判制度の矛盾が極限的に示されるのは死刑の求刑とか死刑の判決という事件です。死刑判決を出すということになると、職業裁判官でもその前夜は食事が喉を通らないとか、あるいは自分が関わった死刑判決があれでよかったかという思いにその後もずっと悩み続けるとか、さまざまなことが言われます。しかしその悩みの深さは一般市民のそれとはまるで違います。なぜか、それは一般市民はそんなことを自分がしたくてやってるわけではない、裁判所に来いと要求されて、そしてそこで判決に関わらされてしまうという、そのことによる苦しみの深さです。職業裁判官が自分でその道を選択したということとは全く違います。最高裁が出している宣伝の DVD の中に、裁判員になった女性が裁判官の女性に、私はこんなことやりたくないです、どうして私が人を裁かなければいけないんでしょうか、とそんな趣旨の発言をしたことがあります。女性裁判官の答えが振るっていました。私もそういう悩みを初めは持ちました。でもだんだんにその大切さが分かってきましたというようなことだったと思います。私に言わせると、これほどずれた話はありません。私はやりたくないというのは、どうして私がこんなことをやらされなければいけないのか、その疑問が内在しています。根本にその疑問があります。職業裁判官であれば自分が選択をしたのですから、悩んでもそれを克服していかなければいけないのはある意味で当たり前のことです。その当たり前の立場の人がとんでもないと思っている立場の人に言う話かということです。それが説明になっているというふうに思っている最高裁、それで裁判員制度の宣伝の DVD になりうると思っている最高裁、そのおかしさをある意味では象徴的に示しているとも言える。これだからダメなんだ、これだから国民の心は捉えられないのだ、そういうふうにも私は思いました。裁判員の心をケアする必要があるという議論が出ています。裁判官の心が死刑の選択など難しい判断を迫られる中で、これまでよりもはるかに深い悩みに突き当たっています。突き当たらされています。今後裁判員のケアのためにどう充実した体制を整えていくべきかといったような議論をやろうとしている市民団体もあるようです。問題は、最大の問題はどこにあるのかということです。裁判員に心のケアを 裁判員の心のケアをしてでも裁判に関わってもらわなければいけない理由、必然性をどれだけ説得力を持って話せるのか、語れるのかということがあると私は思う。そこまでの重要性、大切さがあれば自分の心の負担がそれなりにあっても致し方ないのだと、仕方がない、でもそれだけ価値のあることなのだという思いになって人は悩みを克服していくのではないでしょうか。何のためにそんなに苦労をしなければならないのかわからないという状況だとすれば、心のケアといくら言ったところでそれは私はとても虚しいものだという気がします。もっと人に話をする機会を作った方がいい、そんなことを言う人もいます。今秘密を守れということをギリギリと裁判員法や最高裁が言うものだからみんなは嫌になってる。守秘義務というが、沈黙を強要されるという状況では負担が多すぎる、もっと喋っていいことにしてはどうかという議論があります。私はこの守秘義務を非常に厳しく言うこのやり方もとてもおかしいと思いますけれども、みんなで喋っていいことになるとじゃあ何が解決するんだろうかという思いもまたあります。つまりこの手の話というのはどっちにしたところで裁判員制度の存在を前提にした議論を言っている限りは最終の出口がない。やらなければいけないというその結論を動かさないでおいて、何とかしよう何とかしようとこういう議論にみんながうろうろとしているという感じがします。人は多少の負担があっても多少の苦労があってもやることに価値を感じればやるものです。その価値を感じさせることがどうしてもできない、だから強制をする。正当な理由のない不出頭は処罰の対象にするということまで言って強制をする。そしてそこで傷ついた裁判員の心を後から何とかほぐす、その構造は皆さんどのようにお考えになるでしょうか。私はどう考えてみてもおかしい、そういう議論の立て方そのものがおかしい、そう思います。アメリカでも陪審員に対する心のケアというのがあるというふうに報道されています。しかしアメリカの陪審制というのは、国は間違って被告人を刑務所に追い込んでしまったり電気椅子に座らさせてしまうという、そういうおかしなことをやることがあるので、それをチェックするのだという、そういう位置づけになっています。一人一人の陪審員が日々そのように考えて裁判に当たっているかどうかというのは、それはよくよく見極めなければいけないけれども、考え方の基本にはそれがあります。アメリカの陪審制というものは国に対する深い猜疑心と悲観主義といいましょうか、ペシミズムに基づけられています。国が国民に対しておかしなことをするかもしれない、それをさせないために自分はそこに立つのだ、こういう考えです。12人のイカれる男を思い起こします。だからそれは心に負担があっても、心に傷つくところがあっても、しかしそれを超える大きな価値をあなたは追求してくれているのだから、そのことに免じて受け止めてください、その上で傷ついた心を癒す努力をしましょう、こういう考えにある考えに立っているんだろうというふうに、私はアメリカの陪審制のもとにおける心のケアを受け止めています。日本のこの裁判員の心のケアというのはこれとは全く違う。 現在のこの国に行われている裁判が正しいものだ、基本的に間違っていないのだということを勉強して帰ってもらう、そのためには苦しむことは苦しんでもらう、こういう基本構造になっている以上は、何をやったところで本当に裁判員の心が癒されるんだということはありえないのだ、そう私は思います。裁判員の心のケアをしようと考える人々、そういう言葉をかけられた人々に訴えたいのは、裁判員制度がなければそのようなことは何にも心配する必要がないのですよ、というその一言です。さあ、その私の問いかけに、いや、裁判員はその苦しみを超えても必要があるのだという説得力のある回答をしてくれる方がいたら、私はぜひ聞きたいものだと思います。さあ、年の終わりから年の初めにかけて重い話をしてしまいました。しかし、この制度が今やもう崩壊寸前の状況になっているという、その先には、私は成層圏の上のような非常に澄んだ青い空を感じることができます。もうみんなは納得してない。ちょっともう少し力が加わることによって、もう裁判員制度が終末終結を迎えてしまい、そして日本の司法を本当にいいものにしようという、その気持ちだけが残る、そういう時代が間もなくに来るのだろう。新しい年はそういう年として大きく発展してほしいものだというふうに思います。それでは皆さん、良いお年を。